今回は反応点パルスの、2回目、まあ2回目ということになりますが、前回はですね、反復性の扁桃炎の、まあ、予防というふうな形での通電の方法についてお話ししました。まあ、その際に、まあ、注意点なども含めていたわけなんですけれども、まあ、1Hz 通電というのが経験的に反復性扁桃炎で熱を出す、高熱を出す、あるいは熱を出す頻度が多いというふうな子どもたちに対して、まあ、解熱効果あるいはその頻度の減少というふうなことで何がしか貢献できる部分があるのではないか。でそしてその際に用いる 1Hz という通電につきましては喘息を持っていないという前提でのお話をしたかと思います。今回はですね、まあ、同じようにその経験的な部分です。なかなかこう実験的に実証できてない部分もあるんですが、高血圧症です、まあ、もしくは冷えというのもまあちょっと絡んでくると思うんですけれども、そういったものに対しての通電です。これはもう随分前になるんですけども、全日本の鍼灸学会の研究班の中で高血圧についての研究班がありました。でそこで利尿過強陽性施設が、まあ、その高血圧の担当ということで行っていた時期があったんですけども、まあ、その頃に行った結果あるいは、それ以前からその血圧に対する影響というようなものも先輩方が得られていました。でまずまあその高血圧という前提なんですけど、これはもう本体性の高血圧であるという前提があります。当然のことながら二次性の高血圧で腎臓に問題があるとかですね、そういう器質的な疾患がある場合にはなかなかその機能面でアプローチをしていく針っていうのではちょっと難しいかと思うんですね。一応今のところ原因が分かっていないというかはっきりしていない本体性の高血圧症で、その中でもできればその軽症と言われる部類に入るものですね、そちらの方が対応はしやすいのではないかなというふうに思います。その、まあ、なぜ軽症かと言いますと、高血圧なのでその対応していくのは何でも大丈夫だと思うんですけれども、ただ重症のものになってきますと結果的にその実質臓器の障害というふうなものが合併されてきますので、そうなってしまってはちょっとなかなか難しいというふうに思います。で結果的にもですね、もともとのその血圧値の分類からでもその重症の方に入るというふうな方たちにあまりこういい結果は出ていなかったんですが、まあ、ですので軽症の良性高血圧です。でただ最近は高血圧症に対する西洋医学的な治療法の高圧剤というものの進歩が非常に目覚ましいものがあります。全日本の学会をやっていた当時よりもまださらに薬の発展がなされてきてますし、あるいはその、お医者さんが高血圧症の患者さんを見たときに投与するお薬の基準というふうなものもまた変わってきています。昔はおそらく高圧利尿剤というものがまあ一般的に使われていたと思うんですね。まずそれをファーストチョイス、最初に選択をするということで使われてたんですけども、まあ、その後自律神経の作用薬ですね、その働きを抑えるような薬ですとか、あるいはその血管収縮物質を作り上げてしまうような変換酵素の働きを阻害する薬とか、本体性の高血圧症といってもいろいろなそのこうきっかけになっているものが人それぞれですので、どの薬がその人に合うかというのは、まあ、結果的に投与してみると分からない部分もあると思うんですね。その事前にその検査でもってある程度予測がつけばその薬出ると思うんですが、まあ、日常のこう開業されているお医者さんなどのところではそこまではやっていると思いますので、おそらく、まあ、まず高ければお薬をあげてみて反応を確認しながら別のお薬というふうなことになっていくと思うんです。で、まあ、ちょっと話はずれてしまったんですが、高圧剤というふうなものが普及をしてほとんどの方が服用されている状況ですね。例があると思いますけれども、ほとんどの高血圧という診断名がついた人の場合でお医者さんがこの血圧の値では少し問題があるという場合にはお薬が出ます。でそうしますと、まあ、仮に高血圧症という病名がついていたとしてもお薬を飲んでいると血圧値はかなりコントロールされています。ほとんど正常の範囲 ですね、治療院などに見えた患者さんで、まあ、腰痛でも肩こりでも何がしかの手術を持ってこられた方で、高血圧がありますということで血圧を測ってみてもあまり高くない、むしろ正常のことのが多いです。まあ、中にはその薬を飲んでいてもなかなか下がっていないというですね、方もいらっしゃいますけども、まあ、それはごく少ない方に入るかと思います。で、基本的にはもうコントロールされるべきのものなんですね。ですので、そうしますと正常な血圧になっているものに対して効果があったかないかっていうふうなことを確認するというのが難しいわけですね。結局治療院など、我々の大学の治療室でもそうですけども、血圧値を測ってそれで、まあ、血圧の状態どうなってるかっていうふうなことを想像していきますので、それ以外に評価する方法がないもんですから、効果があったかないかっていうのはなかなか判定しにくい状況になってきてるんですね。それで、あの全日本の鍼灸学会の時には、安静時の血圧測定だけではなくて、まあ、運動負荷をしてそれに対する反応というふうなことで治療の効果というですね、針の効果、針の血圧に与える影響というのを検討したわけなんです。で、まあ、運動負荷を行うと血圧が変動しますけれども、高血圧症の患者さん のある一部のグループにおいては正常者と全く違う反応を示すグループがあるということが分かりました。まあ、これはあの事前にあの名古屋の大学の内科の先生がこう実験をされていたデータでもあるんですけども、あの我々の施設でも同じようなことを、まあ、追試をしてみて、確かにそういう正常者とは違うグループがある。で、なおかつ薬を服用していて血圧が正常範囲内に保たれているにもかかわらず、運動をした時だけ健康な人と違う、まあ、正常な血圧の人と違う反応を示すグループがあるっていうことが出てきました。異常な反応と言っていいんでしょうか、正常な人と違う反応に対しての針をしてみたということなんです。で、本題に入りますけども、どのあたりに針をしたかということなんですが、これは、三里三陰交と、まあ、当時は言ってましたけども、三里、足三里ですね、足三里をプラスで、三陰交をマイナスという形に取りました。これも、まあ、その経血の止血においては特に大きな意味は持っていないということです。三里三陰交、おそらく最初の出発点はですね、高血圧に対してということではなくて、側部の冷えですね、自覚的なものではなくて実際に多角的に温度低下を見られるような冷えを有している方に対して、まあ、硬い部の通電をしてみてどうだ、でその時に三里と三陰交を用いた。三里と三陰交の場合のその、まあ、通電の条件なんですけれども、まあ、三陰交の部分どのようにこう針を刺すかによって反応が少し変わってくるんですが、あの硬いのクッキングの方に、まあ、マイナス極ですから、そちらが動くのが理想なんですね。そうしますと針先の向きによっては後脛骨筋が動くこともあります。脛骨の、まあ、すぐ後方に、まあ、くっついてる筋肉ですね、その側関節を内反するような動きをする、まあ、後脛骨筋、もしくは、ちょっとまたその針の向きがアキレス腱寄りの方になると、長子屈筋とか長母子屈筋ですね、足の指を曲げる筋肉の収縮が起きます。収縮が起きるということは、あの通電の条件の中で 1Hz というのをまず採用しているからなんですね。 1Hz を使っています。後脛骨筋が良いのか長子屈筋長母子屈筋の方がいいのかっていう、その比較についてはまだ確実に行われてはいないんですけども、その当時の、まあ、三里三陰交で通電をして硬いの屈筋が動くという前提で、行った実験の中でですね、血圧を測定しながら側部のその皮膚温ですね、皮膚表面温をサーモグラフィーで測定をしました。でそうしますと結果が出てくるわけですね。でどういう結果が出てきたかというと、例えば血圧にだけ目を向けてみると、血圧が下がる人、それから全く変化しない人というグループがあります。それから、まあ、側部っていうか、まあ、硬い部以下の皮膚温に、注目をしてみますと、皮膚温が下がる人、それと、まあ、ほとんど変わりない人、あ、ごめんなさい、皮膚温が上がる人です。皮膚温が 上がるか変わらない人ですね、まあ、こういった感じが出てきます。で、当然その末梢の皮膚表面を取ってますと、侵入した直後とか通電開始直後っていうのは刺激に対して血管がちょっと収縮するようでして、すぐ後っていうのはサーモグラフ上では皮膚温下がったように映るんですけども、時間経過とともに皮膚温は上がってきます。で、今お話したのはその血圧が下がるか変わらない、皮膚温上がるか変わらないっていうグループの中で、その特徴として出てきたものが、皮膚温が上がるグループとそれから血圧が下がるグループっていうのは全く同じ人たちであったということです。どっちが先かは分かりません。血圧が下がることで皮膚温が上がったのか、皮膚温上がることで血圧が下がったのかっていう、これははっきりしてませんけども、まあ、単純にその理由付けをするとしますと、末梢血管が拡張する、それことによって血液の流れが良くなるですね。で、血液の流れが良くなると皮膚温も当然上がってきます。温かい動脈血が流れ込みやすくなりますの で、そうすると末梢血管が開いているということは血液の流れが良くなっている、流れやすくなっているとすると、末梢血管抵抗というものが下がった、血液の流れに対する抵抗が小さくなっていくということが、まあ、想像されます。で、そうしますと血圧というのはその末梢血管抵抗とそれから心臓から排出される血液の量ですね、これによって決められてきますので、まあ、仮に心臓の方の働きがそんなに影響を受けてないとすると、末梢血管の抵抗がまあ下がるということで血圧値も結果的には下がってくるっていうふうな、こう一応考察はできるわけですね。ですので、その、まあ、皮膚温が上がるか血圧が下がるかっていうことで、その三里三陰交っていうのを、じゃあ高血圧、血圧の高い人に何か応用できるんじゃないかっていうふうなことで、まあ、その実験等をやったわけですね。その事前にあった実験結果を踏まえて、でそうしますと、その三里三陰交なりで治療をしている、まあ、もしくは三里三陰交でなくて別の治療をしていた患者さんもいます。腰痛だけとか、あるいはその肩こりとかですね、肩痛の方の三里三陰交やらない患者さんもいたわけなんですけども、まあ、それでも結果的に運動負荷に対する反応が正常者と違う異常な反応を示していた方の中で、まあ、鍼治療を続けることによって運動負荷に対する血圧の反応っていうのが正常者の人と同じくなっていくっていう反応の確認できる人たちがもう何例も出てきたんですね。で、まあ、最初に言いましたように、その血圧値そのものは正常に、まあ、お薬の影響で保たれていますので、それだけでは何もこう高血圧に影響があったという実感はないんですけれども、運動に対する反応としては正常者と同じものに変わったということなんですね。で、まあ、なかなか日常の臨床の中で運動負荷やってとかっていうふうなのはもうほとんど無理だと思いますので、ですので、もし、まあ、高血圧症の患者さん、まあ、高血圧を持っているというふうな患者さんがいて、でそういう人の場合で、まあ、治療を少し何かこうプラスアルファでというふうなことを考えた時にですね、まあ、三里三陰交というふうなことをプラスアルファで選択してもらってもいいと思います。まあ、主訴が仮に肩こりとか腰痛であったとしてもですね、でそこへ加えてあげてもらえると、まあ、その数字として実感はなかなか難しいと思うんですけども、その見えないところで影響は出ていく。でその時のですね、この人であれば、その三里三陰交なりで治療をした時に血圧にいい影響があるんじゃないかなっていうふうなものを想像できる条件、患者さんの条件としてはですね、一つは下体部のむくみ、まあ、いわゆる浮臭っていうやつですね。でそういうものがあるかないか、まあ、あった方がいいんですね、効果的だと思うんです。ある人のそのむくみが取れるようにということ、それから、もう一つは、側部の冷えです。でこれは、自覚的でなくても、その多角的に温度低下が認められるものであればいいと思うんですね。ただ自覚的な冷えで 術者が触っても全然冷たくない、ほてってるとか、そういう場合はちょっともう感覚異常の問題が入ってきますので、まあ、その循環が少し低下してるよっていうことが想像できるような、そのまあ皮膚温であればいいわけですね。で、まあ、そういった浮腫があるとか冷えがあるっていう人たちの 中にそのまあ運動した時の血圧の反応が正常と違う人たちがまあいたということなんです。ですので、その鍼治療をやって何かこう目には見えないけれども効果が期待できるっていう場合には、多角的な冷えがあるかむくみがあるかですね、そういう人たちをに対しては試してみる価値はあるかなと思います。でなおかつ施術後に足の皮膚温が少しでも上がってるようなことがあるとすると、それはもっと積極的にいろいろ治療を進めていってもいいかなと思うんですね。それで、3里3以降のその針 1Hz で通電する時のその刺入時のこうちょっとした注意点なんですけども、あの3里と3以降に針を打ちますと、どうしても3里の方は、足3里の方は前脛骨筋のところに針が引っかかることがあって、こちらはすごくよく動くんですね。で本来の3里というところに取ってしまいますと、非常に前脛骨筋の方がよく動きすぎちゃいますので、むしろ少し3里よりも脛骨寄りに少しずらすとかです、あるいは少し下方にずらすとかして、丁寧に3里を取らないことが1個コツですね。それからもう一つ、3陰交の方の針なんですが、これはご自分で針をしたりとかされてると経験あるかと思うんですけども、意外と痛かったりとかすることがあるんですね。それで下腿内側副座神経知覚肢の神経が通ってますんで、そのたまに切皮しただけでもパチンって痛いことがあったりとかしますので、患者さんには事前にちょっと響くかもしれませんっていうふうな話をよくして理解しておいてもらった方がいいかと思うんですね。でなるべくよく前充熱をしたりとかしてですね、局所を少し柔らかくしてあげて、それから刺入をすると。刺入深度につきましては、もうその硬いの大きさに比例しますけども、仮にまあ寸6の針だったとしても半分以上入れる必要はまずないですね。そのよっぽどこう太ってしまっていて硬いの下部にも脂肪がついてるっていう風な状況の人がいたとしたら別なんですけども、通常の人であればその最陰交のあたりという風なところになってきますと、もう筋肉も腱に変わってきますし、アキレス腱のところも出てきますので、そんなに深い刺入は必要ないんですね。響きというかその神経刺激をしてしまう可能性があるので、そのなるべく丁寧な刺入が必要であるということと、刺入深度はそれほど深く刺入する必要はないということです。ここだけ、まあ、施術の方法の中では注意をしていただいて、あとは先ほど話した多角的な冷えとか浮腫とかあるような、もし高血圧の患者さんがいたら試してみるといいかなと思います。